余韻を味わいたいですよね。釜石大町ミッフィーカフェにいた一人のラグビーファン。2019年7月28日、
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今夜はスタジオから一人でお送りします。まずはこの1ヶ月を振り返ります。7月27日、まあ嬉しい結果でした。世界ランクその時点で11位のジャパン日本代表が、フィジーその時点でランク9位、もうベスト8以上の力があるという評価のフィジーと対戦して34対21、内容としては快勝に近いような進行中のパシフィックネーションズカップ初戦でした。会場は岩手県釜石市、釜石宇野住まい復興スタジアム。非常にこう炎天と言っていいような日差しの中、日本の速い攻撃が機能をして、今実力が向上して世界8強以上の力があると言われているフィジーを振り回した、そういう試合でした。第2戦8月3日東大阪市の花園ラグビー場でジャパンはトンガを破りました。南半球のいわゆる4カ国対抗、スプリングボックスが少しこう力を上げてきていると、最初そういう印象を残しましたね。というのは敵地でニュージーランドと引き分けました。オーストラリアもアルゼンチンに勝った、まあ、ワールドカップの年、なかなかここで占うのは難しいですね。日本協会 A 級レフリー久保修平さん、ワールドカップの審判団23人の中に副審、まあ、いわゆるかつてタッチジャッジ、今アシスタントレフリーと呼びますけれども、その一人として選ばれました。ニュージーランドナミビア戦など5試合担当します。2021年の女子ワールドカップニュージーランド大会出場を目指す女子日本代表サクラ15、7月オーストラリア遠征を行い、ワラルーズ、これオーストラリア代表をこう呼びますに対して第1戦5対34、第2戦3対46で敗れています。日本は13人の選手が初キャップを獲得、これから伸びていくチームです。ブラジルで開催されたアンダー20、20歳以下の国際大会 U20 日本代表ポルトガルとの決勝を35対34、1点差で制して優勝しました。上部の大会のチャンピオンシップへの昇格決めました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めましてスポーツライターの藤島大です。まず7月27日釜石の宇野住まい復興スタジアム、ジャパンの嬉しい勝利ですね。これについて話したいと思います。私現地におりました。そういえばこの試合、先にその話をしますけれども、私 J スポーツの解説をしていたんですけれども、まあジャパンの勝利も決まった時点、一番最後の場面ですね。自陣のこうスクラムから交代で出てきた第3列ペゼリアトというね、まあ、非常にこうワールドクラスに近いような評価を得たこともある選手、左サイドをぐわーって突破して、日本の選手を一人こうそボンと弾いて、そこに横殴りのタックルがバンってあって、そこで終わるわけですね。私解説していて、そのタックルした選手を交代で入って左のプロップでスクラムを組んでた三浦翔吾という選手と思い込んだんですね。これなぜ思い込んだかについてしばらく語りたいと思うんですけども、本当は中村亮斗がタックルしたんですね。それはそうですね、スクラム前線で 左のプロップでクンデレ選手がブワーッと持ってこられたのをそこでタックルするのは本当はない。本当はないのに、まあ少し私がこうもちろんこう見誤った誤認したんですけれども、これ良くない。中村亮斗に対しても、三浦翔吾に対しても無礼なことなんですけれども、プロップがそこでタックルするわけない、放送席から。でもあの試合なんか、あの試合なら戻ってきて倒しそうだなっていう感じがしたんですね。で、現に、それに近い場面は過去、こう見たことがある。ですね。あの試合のこうジャパンのフィットネスのこう、体のキレとか、耐久性っていうのは非常にこう、ある種感銘を受けていたんで、これはもしかしたらプロップがタックルしたんだとか思ってしまって、まあ、非常にこう、超常現象的なことを話してしまって、まあ、痛く猛省してるんですけれども、そんな試合でしたね、なんか。で、中村亮斗が本当のタックルをした。で、中村亮斗への懺悔を込めて思い出を語るんですけども、これよく私たちの世界というか、まあ、私の癖なんですけども、偽りの第一発見者。中村亮斗が2010年でしたね、帝京大学の1年生、鹿児島の高校から入って、全国的には無名の存在でしたね。私の記憶、さっきね、ノートを送ったんですけど、よくわからなくて、多分、成蹊大学と水戸でやったし、の試合だと思うんですね。で、それが彼の対抗戦デビューだったはずです。後半だったと思いますけど、スタンドオフの位置に入って、後半かどうかちょっと今、定かではありません。まあ、あ、この1年生いいなと思ったんですね。前が空いてると、バーンと迷わずこう、新人で、しかもこう、高校時代、いわゆるこう、ものすごく有名であった選手ではなくて、公式戦のジャージ着て、こう、いきなりそういう大胆なプレーをするとはなかなか難しいんですけれども、この選手いいなと思って、それからこう、釘付けになってこう見ていて、で、試合が終わった後、本当にこう、あの時は解説者だったか、各方の仕事だったかも忘れましたけれども、あの、岩出監督、帝京大学の、こう、グラウンドの下に降りていった私が、あの、中村亮斗っていうのはいいですね。あれはどんどん使った方がいいですよって非常に余計なお世話のことを言ったというね、そう記憶があります。で、勝手に第一発見者っていうと、もちろん岩手監督はじめ、周辺の人、九州のラグビー関係者はその実力を知ってたわけですけれども、もうぐんぐん成長してね、キャップ、フィジー戦を終えて17ですかね。嬉しいです。で、試合に戻ります。フィジー、本当に強いですね。昨年フランスにも勝ちました。マオリオールブラックスもこの2週間前、この試合の、破っています。マオリオールブラックスをですね。で、大方の世界の論調もフィージー優勢でした。だから私もあの、フィージーが勝った時用の情報を集めて、フィージーに住んでる知人とか、フィージー協会の窓ガラスはいつまでも割れているとかね、そういうこう、いい情報を得てたんです。そういうのはフィージーが勝った時に話すと面白いんですね。そういうふうに財政が厳しいのに強いんだって、ついにそういう情報の出番はありませんでした。それぐらいジャパンが強かった。練習してるなって感じしましたね、ジャパン。体のキレが良くて、宮崎キャンプ相当猛練習をしてるというのは漏れ伝わってきましたけれども、本当だったんだなと改めて思いました。10番の田村優、非常にゲームコントロールが良かったですね。改めてスキルフルないい選手だなと思いました。試合いくつかこう大事な場面ありましたけども、あ、忘れないうちに言っておきます。後半の立ち上がりでしたかね。フィジーがこうバーンと、まあトライだっていうところがあったら、ウィリアム・トゥポーフルバックに入ってましたけれども、いわゆるトライセービングタックルしたんですね。あれが大きかったですね。ジャパンがこう、あの試合私非常に関心を持って見ていたのが、フィジーっていうのは相手が蹴ったボールをキャッチしたり、崩れた状態から突然攻めたりすることの世界最高クラスのチームですね。まあ、オールブラックスかどっちかっていうぐらいの。ですから、ジャパンのあの今の主たる戦法である、わざとこう、ノータッチのキックを蹴って、一旦こう、いわば、混沌とした状況を作って、しかしこちらは混沌とした状況に対応する練習をしっかりしてるから、いわば、制御された混沌を作ると。このラグビーがフィージーに対しては、この戦法はフィージーには向かないと私は思ってました。しかし、ワールドカップを前に、一つの戦法を貫いて、貫き通して起こることをまた反省して練習していくという方法もあるなと思って、ジャパンどうするかなと思ったんですね。それほど蹴りませんでしたね。やっぱり手に持って攻めて、それが非常に良かった。で、これ試合後、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチが会見で話してましたけれども、やはりフィージーそういうチームだから、今日はそのタッチで蹴り出す以外はキックしないという方針をまあ立てたし、それがフィジーと戦うにはまあ当然のことだし、グラウンドの上のリーダーが非常にそれを理解していたとこう話してましたね。 ただ一方でここで貫いてしまって起こることっていうのもちょっと見てみたかった気まして、これは全くその蹴らないことは正しいんですけれども、で、テストマッチですから、パシフィックネーションズカップの公式戦ですから、勝ちに行くのは当然なんですけれども、この辺なかなか興味深くて、4年前のエディ・ジョーンズさんのチームも微調整よくしてました、確かに。微調整してからそんなに変わらないんですけども、大きな流れとしては手にボールをひたすら持って攻める。それを貫き通して、あるところ行き詰まったところもあって、で、それで本大会に入って南アフリカ戦突然蹴りましたね。それによってこう一種こう大化けをしていくということなんですけど、これまあ裏返せばジェイミー・ジョセフさんのジャパンも同じで、わざとノータッチを蹴るラグビーをしているからフィジー戦は蹴らない方がうまくいくってことははっきりわかるし、まあそれがうまくいくと、要するに自分たちが最初にはっきりした方針を打ち立てるということが、自分たち自らに対してもこう軸ができるし、相手に対しては一歩こう先行していく。もしかしたらフィジーは、あいつらいつも蹴ってくるから、そっから切り返す練習しようぜって思ってたかもしれないし、前回大会の南アフリカに至っては、なんかやたら攻めてくるからタックルでぶっ潰して、奪い取ってカウンターしたら楽勝だぜって本当に思ってたと思いますね。今こう軽くわざと口調で喋りましたけど、本当に本心としてそう考えていたと思います。そういう意味でまあチーム作り、表面的には違うけれども、やっぱり一つの戦法を持ってるという意味では、4年前、そしてこのジェイミー・ジョセフさんのジャパン、まあ、似通ったところがあると思いますね。これも遠く古いジャパンもそうですね。こう、はっきりものすごく展開するラグビーをしていく、超いわゆる昔の言葉でシャローディフェンス。むちゃくちゃ前に出るディフェンスすると相手が考えて蹴ってくる。じゃあ蹴ってくるボールをどうしようかって、こう、先手を取って練習していけると。まあ、これは勝負の一つの要諦というか、秘訣の一つだと思いますね。で、まあ、フィジーに非常にいいゲームをしました。ただし、フィジーの立場からすれば、東京へ行くのも大変なのに、ある程度負担があるのに、そこからまた釜石へ入ると、そういう今トラベル、ツアーの難しさもあっただろうし、そのことはジェイミー・ジョセフさんも語ってましたね、会見で。今我々はいい状態でこう進んでると、しかし目的地に着いたわけじゃないと、分かってましたね。で、まあ、私、トンガ戦は東京の調布市のパブリックビューイングの要請を受けていたんで、現地ではないんで、あえて釜石の試合を語るんですけれども、やっぱりその、練習して体が切れるってことは強い。で、今度ね、勝ったら勝ったで心配になるんですね、これ。今後どうなっていくか分かりませんけれども、ピーキングがちょっと早すぎるんじゃないかとかね。要するにこう、そういう季節になった開幕が近づいてきたということでしょうね。で、まあ、会場の、釜石宇野住まい復興スタジアム、まあ、仮設のスタンドもできて、本当に全国からファンが、集まってきてましたね。で、釜石のこう街を歩いてても、私昔東京の吉祥寺でばったりものすごく熱烈なラグビーファンの夫妻に声をかけられたんですけども、釜石で今度大町でばったり会って、二度目は釜石でしたねって言われましたね。釜石宇野住まい復興スタジアム、英語だと釜石リカバリーメモリアルスタジアムって言うんですね。リカバリーメモリアルスタジアム。本当にまあそこで試合がこう、こんなにこう日本中から観客が集まって、赤白のジャパンのジャージを応援して、しかも相手はフィジーという一流の代表で、しかも快勝したと。本当にこうファンの人も嬉しそうだったし、私こうその時解説ですから、一泊しないで帰れるんですね。すぐこう車で運搬してくれると、駅まで。でも私もやっぱりここは残留しようと思って、釜石市のホテルに帰ったら、本当にいろんな人が歩いてて、みんな楽しそうに歩いてました。一角大町っていうそのまあ、繁華街というか飲食店がいくつかこう並んでるところ、フィジーの国旗をこう肩に巻いた数人がいましたね。いい場面でしたね、あれ。夜の釜石にフィジーのフラッグを、ナショナルフラッグを肩にかけたフィジーの応援の人が4、5人で歩いてるっていう、いい光景でしたね。私が写真家だったら撮りましたね、あれ。まあ本当でも釜石、8年前のあの震災、まあ宇野住まいってのはまさにその、最も被害の大きかったところの一つですけれども、よくここまで来たと。私なんかも放送席や記者席でこう口で話したり書くだけなんですけれども、本当にその一つ一つを実践して成し遂げた人たちがいると、そのことを考えましたね。で、まあ、釜石でワールドカップを行われるということを含めてですね、やっぱりこう開幕が近づいてくると、過去をこう振り返る、まあ、そういう文章を書くこともありますし、必要に迫られて、こう、過去の映像を見返すということもよくあるんですけれども、どうしても 私第1回1987年から全部まあ現地で取材をしてきたんですけれども、どうしてもこう自分の中でやっぱりいい大会、そうでもない大会っていうのははっきりわかりますね。で、必ずしもこう勝ったからいいとかだけでもないんですけど、あ、このチームはよく戦ってるな、うまく準備したな、それはどうしてもやっぱり監督の指導力に関わってきます。それを評価するせざるを得ないというんですかね。個人的にやっぱり1991年、それからもちろん2015年が最高ですね。そして2003年、現地で急に力をこう上げてファンが非常にこう感動したと、そういう大会が印象に残るんですけれども、今回やはり少し反省したんですけれども、どうしてもその監督がうまくチームを作ったっていうところでこういわば記憶がこう固まっていたんですけれども、あまりうまくいかないなとこう思われた大会でも、こう映像を見ると一人一人の選手っていうのは本当に力を振り絞って、やっぱりワールドカップですね。まあもちろんジャパンであると。胸に桜を、のエンブレムをこうまあ縫い付けてあるということだと思いますけれども、ちょっとこう反省するところもありましたね。例えば1995年大会、一緒にまあ、あまり準備段階から私はもう懐疑的に見てました、正直にって。で、現地でもあまりこういい内容ではなかったと思うんですけども、そんな大会でもやっぱり、例えばフランカーの梶原博之、こんなに走ってこんなにタックルしてたのかと。こんなにボールに絡んでたのかって、こう改めて映像を見ると思いますし、1987年、手探りで出場した第1回大会。これもまあ準備、私なんか見てるとちょっとのんびりしてるなって正直にこう、若い記者ながら思ってたんですけども、なかなかうまくいかなくていて、一番強い優勝候補筆頭とされたオーストラリア代表ワラビーズに敵地で前線するんですけれど、その試合、ワールドカップで初めて出場した川瀬康晴さん。明治大学から東芝府中、ものすごいナンバーエイトでしたけれども、この試合フランカーで確か出場をして、ものすごい気迫で完全にワラビーズの選手に通用してた、そういうこともこう改めて思い出しますね。だから本当に一人の選手常にこう力を振り絞る、林俊之さんもちろんそうですね。魂のタックル、選手はどんな時でもワールドカップは力を振り絞っていると、だからこそとまあ思考が流れるんですけれども、選手はどうせ力を振り絞るんだから、やはり監督コーチの責任ですね。そう、大会というのは私はそう思いますね。先月、実施した、私のまあ本ですね、鉄筆文庫から出た序列を超えてラグビーワールドカップ全史1987から2015の番組プレゼントに本当にたくさん応募いただきました。嬉しいです。で、まあなんかこう一言書き添えてくれる方もたくさんいて、まあラジオっていうのはその機能が非常に私は昔から好きなんですけれど、いくつか、そこに書いてあったことについてまあ考えたり話したり、しようと思っています。一つ、八尾さん、中部地方にお住まいですけれども、以前日本にもスタジアムで自然と歌が湧き上がる文化が普及してほしいというか、文化ができてほしいと話がありましたけれども、西南商事の CM でおなじみの桜ソウル、この曲が最適ではないかと思っています。ぜひこの曲をワールドカップで一緒に歌えたらなと思いますと。で、こういう意見というのが嬉しいし、こうみんなで歌を探していくというのはいいことだと思いますね。で、まあ桜ソウル、やはり例えば東京オリンピックの女子日本代表の応援の時にね、これをみんなが歌ったら、日頃ラグビーを見ない人まで会場競技場で歌ったらなんて素晴らしいんだろうと想像します。今村さん、首都圏在住の方ですけれども、先月の放送したあの丸の内のイベントの収録、楽しませてもらいましたと。で、釜石の復興に関わる話、特に清宮克幸さんの震災直後の行動、新年感動を覚えました。で、知らなかったんですが、ワールドカップ期間中に各国の大学チームが日本にやってくるとのこと、これは楽しみです。時間を作って見てみたいと思います。で、こう改めてこう今紹介しますけれども、これはあの9月16日ですね、月曜日祝日から9月23日月曜日まで、早稲田大学の上井草グラウンド、それから横川電機のグラウンドなどで開かれます。入場料無料です。ワールドユニバーシティラグビーインビテーショントーナメントという、まあ、大会というんですかね、です。参加チーム、ホスト早稲田大学、それからイングランド、英国からオックスフォード大学、南アフリカのケープタウン大学、カナダのブリティッシュコロンビア大学、ニュージーランドはニュージーランド、まあ、学生選抜 NZU と呼びますけれども、そしてロシアシベリア連邦大学、フランスのボルドー大学、 オーストラリアのシドニー大学。これね、本当に伝統のある、そうそうたる、まあ、大学ですね。もちろん、こう、どういうクラスの選手が来るとか、いろいろ細かい情報は、その都度違うし、大学の方針によっても変わりますけれども、歴史的には本当にこう、ラグビー史の一部と言っていいような大学ばかりです。これがまあ、大会でありますけれども、ワールドカップのこう、雰囲気の中で、親睦を、まあ、深めながら、交流していく。ファンの人もすぐそばまで近寄れて、試合が見られると、本当に意欲的で、素晴らしい大会だと思いますね。試みだと思います。これも本当にこの、まあ、裏方というんですか、事務局の人たち、大変なんですけれどもね。何かのためじゃないですね。これがラグビーだというような気持ちで、おそらく取り組んでると思いますね。ワールドカップ、日本で行うんだから、その時、世界の大学を呼んで、交流したらなんて良いことだろうっていう、こう、本当にこう、簡潔な気持ちだと思いますね。教授さんという方、東京都にお住まいですね。公開録音に行きましたと。もう一度、まあ、ラジオで聞いていただいたと。で、清宮克幸さんによる、ラグビーが好きというだけでぐっと心の距離が縮まるという話が一番嬉しかったです。なぜか、つまりラグビーをやっていた人というだけでぐっと心の距離が縮まるというのは、まあ、聞いたこともあるし、わかる。しかし、ラグビーが好きというだけでと言ってくれたと。清宮さんはと。それが嬉しかったと。その心は、私はラグビーが大好きなのですが、不幸にもプレーをした経験がない。この部分について何かにつけ、ある種の引け目を感じていたと。しかし今回の放送での好きというだけで仲良くなれるのがラグビーの良い文化だと。言い切ってくれたと。同じように経験のないファンにはたまらなかったはずですと。で、私の知り合いでやはり、プロフェッサーというあだ名の人がいるんですけれども、その人は、一つ違いの弟が、自分とは違う高校に通い始めて、そこがラグビーの全国大会級の強豪校で、ものすごい厳しい練習を当時する学校に入ったと。そしたら、一つ違いの弟ですから、兄としては、勉強も、スポーツも、それこそ特組屋の喧嘩も、すべて自分が上回っていると、優越感を抱いていた弟が、風呂場ですれ違うたびに、本当に一日一日、一週間一週間、どんどんたくましい体になって、顔つきが精悍になっていて、これは一体何だと、このスポーツは何だと思ったと、それからラグビーが好きになったという人が言いましたね。これもいい話で、結局その人も大学で、国立大学に行ってラグビー部に入ろうかなと思って、まあ、とどまったと。それを食いるという人がいましたけれども、きっとその人も同じ気持ちだと思いますね。ちなみにその弟が、時々、不意にこう、丸刈りになって、青々とした頭になると、きっとのっこんでもしたんですかねって言ってましたけどね。いい話だと思いますね。これはまあ、及川さん。パシフィックネーションズカップフィージー戦、現地で観戦しました。ぜひ、戦評を聞きながらビールを、で、宿泊したいので、何かを話してくださいと。ちょっと、及川さんの求めていることとは違いかもしれませんけど、あえてこう、フィージー喋ろうかなと思うんですけども、フィージー今本当にこう、力を上げていて、ベスト8、世界8強の上に行くんだという評価を高めてますね。で、あの日の釜石、熱かった、ジャパンの出来は見事だった。ジャパンの作戦もうまくはまった。フィージーとしては非常に苦しい、嫌な展開でしたね。で、ミスも多かった。いつものハンドリングがこう乱れて、よくエラーをしましたね。第一、こうボールはあまり触れなかった。で、モールは強かったですけれどもね。で、一度、ものすごいランがありましたけれども、つなぎと。でも私やっぱり、あの試合一見、フィージー、そんなに強くないなって映るかもしれませんけれども、私やっぱりこう、あ、フィージー強くなってるなと思いましたね。なぜか、崩れなかったですね。崩れそうな展開。確かあの試合こう、これ海外のメディアが放送したんですけども、観客から8人、まあ熱中症に近いような症状で、まあ病院に運ばれたっていうこう、ニュース配信されてましたけども、世界に。そういうコンディションの中で、何もかもほぼうまくいってないのに、ガッとエンジンを作って、崩れなかった。それ実はね、監督も試合が終わったと言ってましたね。そこが嬉しかったと。私も試合中そう思ってメモしましたね。フィージー崩れない。これは、例えば次、ジャパンと戦った時どうなるかわからないし、ワールドカップの本大会、これからもっと強くなる可能性を感じましたね。私、フィージーのこう、チーム関係者みたいな知り合いがいて、昔からこうフィージーと関わりの深い人物なんですけれども、今のフィージーはこうバスで移動した後、バスの中にゴミが残らないって言ってましたね。 あとシリアルに砂糖をまぶさなくなった。なんとかもうそういう規律っていうものが取れてきて、このあたりもなんかワールドカップ近づいてきて、いい意味でこう胸がドキドキするっていうんですかね、そういう感じがします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
余韻を味わいたいですよね。これまあフィジー戦の翌日ですね。ジャパンフィジーの7月28日、まあ一泊して現地で昼過ぎうろうろうろうろ釜石の大町というところにミッフィーカフェ釜石というこうスペースというかカフェがあって、その奥のところにこうラグビーのまあグッズを売っていたり、ラグビーの関連の書籍がこう置いてあったりするまあスペースがあって、それももともとそのファンゾーンの一角にあるんですけれども、そこでこうある一人のまあファンの方に話しかけられて、やっぱりこうラグビーっていうのは一日残って昨日の試合その土地の余韻を味わいたいっていうね、極めてこうラグビー的な言葉を聞いて私も嬉しくて、その人も朝からこう釜石の街を一人でこう散策したらしいんですけれども、ラグビーとはもともとはアマチュア時代は例えばオールブラックスが南アフリカに遠征しても1ヶ月2ヶ月かけて何十試合もして、その土地で代表同士だけではなくてその土地の代表と試合をする、その土地に必ず一泊するんですね。でその街の人たちとビールを飲んだり交流をする、これがもうラグビーの精神なんですよね。もともと必ずその土地にステイするっていう、私もねもう一回の解説者記者なんですけれども、その精神だけは継承しようと思ってむやみやたらと前後止まってるっていう、ね、あるんですけど、その方が言うことは正しいと思いましたね。ファンゾーンの一角にそのまあカフェがあるんですけれども、ファンゾーン前日試合当日のキックオフの前寄ったんですけれども、非常に見事な運営してましたね。岩手県の関係者の方々が軸となって、もちろんそのパブリックビューイングもあるんですけど、その前の催し物ですね、私はもう解説の時間が迫ってたんでそれを見ることはできなかったんですが、準備してるの見たんですが、あの東北地方の伝統のね高校生の応援団長みたいなの、先輩から何十代も受け継いだボロボロの帽子と学生服着て高げた履いた人たちが何人かいて、ものすごい見たかったんですけど、どうしても間に合わないんで、ああいう文化がまだあるんだなと思って、なんかあの人たちがなんかしたらしいですね。で釜石高校の女子高生の合唱も良かったし、釜石商工の踊りも良かったですね。だからいいスペースだったし、いい運営をしていたなと思って、で翌日そこでそういう声を聞いて本当嬉しかったです。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。次回いよいよワールドカップが迫ってきますけれども、9月1日の放送です。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。